東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして、真田由加です。今年もね、もうこんなことを言う季節になりましたね。今年もあと残りわずかとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。おそらくこの放送が、流れるというかアーカイブに載るのが、おそらく12月の末頃になるんじゃないかと思って、下手したら1月、下手したら、そうか、そうか、そうか。じゃあとりあえず明けましておめでとうとも言っておきましょうか。でもね、まだ全然な、ね、まだちょっと気分的にはね、そんなに年末っていう気分でもないけれども、今年もよろしくお願いいたします。年末年始だったらね、年末だったら良いお年をということで、はい、それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレディオ、第97回目放送、向上心を持とう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー、このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。さて、今日の名言は、やる気が出ない朝に聞きたい名言を2つ紹介したいと思います。1つ目、アメリカの俳優ジョニー・デップの名言です。人生をリハーサルだと思って生きてる人もいるけれど、残念ながらこれ本番なんだよ、ということでね。確かに今日は頑張らないけれども、まあやる気、明日になったら頑張るみたいなまあなんか、なん、例えで言うとね、っていう人もいると思うけど、その頑張ってない時も実は本番なんだよっていうことをね、ジョニー・ディップさんは言ってるんですけど、これジョニー・ディップさん、ジョニー・ディップさん、デップ、はい、ジョニー・デップね、うん、ということなんですけれど、本当にね、今、こう、そうだね、自分の人生って全てが映画みたいなね、休んでる間もなく全部人生の映画で、ちょっとした恥ずかしいところも全部流されちゃうぐらいの、なんかすごい、なんていうの、大作な映画なんですけど、なんかね、私聞いたところによると、人がこうね、走馬灯とかでいろいろ映像を見るとか言うじゃないですか。で、私たちはここに、この現世に生まれてくるときに、その霊界でね、こう現世でこういうことをしてきましょうねっていう、なんか課題みたいなね、そのカルマって言われてる課題を持って現世に生まれてきているけれども、で、お役目が終わって魂がその霊界に戻った時に、そのグループソウルって言われてる、その魂の、ね、向上をしようっていうね、人たちの集まりの中で、その上映会するらしいですよ、人生の。そのでそれを見て、みんなで、ここ頑張ったねとか、ここ頑張ってないねみたいなのやるって聞いたことがあって、それを聞いた時に、私そんなで、ここに来る時にはどんな 課題があるかっていうのを忘れてやってくるらしいんですよ。でもその指導してくる人たちがなんかちょっと無意識にだけどそういうところの試練を迎えられるようになんかしていくらしいんだけど、でその戻った時に自分はこういうことを頑張ってきたっていうことを報告会するらしいんですよ、みんなで。でも自分がね、果たしてその報告会の映画鑑賞の時に誇れる人生を歩んでるのかって思うと、今思うとちょっと何もなんか なんだろうな、私すごい挫折という挫折って気持ち的にもそうだけど味わったことがなくて、なんかちょっとやばいなみたいな、ちょっと嬉しいなみたいなのはあるけど、こう急展開みたいなすごいどん底を経験したことがないから、なんかまだ優しい方なのか、私が知らないうちにその試練を乗り越えてないのかわからないけれども、まあ、要は一時ももう気を抜いた時とて本番なんだよっていうことをね、伝えたいなっていう、多分この、名言を今日持ってきました。そして2つ目、イギリスの理論物理学者、違う、理論物理学者のスティーブン・ホーキングの名言です。人は人生が公平でないことを悟れるくらいに成長しなくてはならない。そしてただ自分の置かれた状況の中で最善を尽くすべきだということでね。そう、よくね、なんか不公平だとかって、ね、人生は不公平だなんて、言われることも多いと思うんですけれども、なんかねこのね、365でもいろんなこうラジオドラマやっていて、今回のその僕ちゃんと亀吉の話の中でもね、もしかしたら小説読んでる人も読んでない人もこのリスナーさんの中にはいるかもしれないんですけども、いくら不幸が訪れたからといって次に幸福が訪れるとは限らないっていうね、なんか何でもそう、このねザイオン作のね作品って、なんだろうな、現実を知る上ではすごく人生のバイブルになりそうな本を書くのでね、まあなんか知らないうちに本の宣伝しちゃったけど、なんか本当に なんだろうな、こんなに不幸なことがあったんだから次は幸福なことがあってもいいじゃないかって思うかもしれないけれど、まあ、そこはね人それぞれの人生で、まあ、自分はねそんなにその幸福じゃないというか、他の人と隣の芝生と比べちゃいけないよっていうね、でそれを自分はこれが自分なんだからっていうところをね、やっぱりこう見つめてそれを悟れるくらいにならないと、またその上のなんだろうな成長につながらないんじゃないかななんてね思いました。でこれをね朝考えられるのかって話なんですけどね、はい、今日はやる気が出ない朝に聞きたい名言を2つ紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは品格とはにフォーカスしたいと思います。まあ、品格、品性っていうんですかね。私この間電車の中でですね、ひどい言葉遣いをしている若者に、まあ、出会ったというか、なんだろうな、いつから人は 女の子ですよ、女の子だけど、いつからそんな言葉遣いをするような世の中になっちゃったのかななんてね、悲しく思ったんだけど、それもまた年なのかわからないけど、なんだろう、なんでしょうかね。で、年なんですかね、なんか男の子みたいな喋り方をするような、そう、つうか あいつマジなんとかじゃんみたいな、まあ、そうそう、まあそれはちょっと古いな、うん、なんかてめえがどうのこうのとかさ、なんとかだろうみたいな、で人のことをなんだろう、お前さみたいな、普通に友達とかでも、お前さ昨日さって普通に喋ってるけど、人のことお前って言うなよみたいなね、そういうのがねすごい思って、人のねその品性とか品格っていうのはね、自分の中どういうことなのかなっていうのをねちょっと考えてきました。で、一つ目、言葉遣いね、やっぱりね、この言葉遣い一つで、なんか過ごしてきたというか、なんかすご、暮らしてきたその生活が垣間見えてしまうというか、絶対さ、まあ、確かに、なんだろう、お母様本日の朝食は美味しゅうございましたみたいな、そんなとこまで言わなくてもいいと思うけど、そうするともうね、すっごいお嬢様だなって思うかもしれないけど、なんかその言葉遣い一つとっても、その親から、親もそういう言葉遣いしてたんだろうなとか、家族とかその自分が影響する人もそういう人しか周りにいないんじゃないかなってやっぱり思っちゃうなって思いました。でもこれはね、例えばご飯屋さんに行った時とかも、なんだろう、あんまり知らない、ご飯屋さんとかだと、でもよく、タメ口聞く人いるじゃないですか、これお願いみたいな、これとこれ、うん、これみたいな、なんかお前知らねえよみたいなね、そういうのもね言葉遣いの一つだと思うんですね。私も仕事してて、私よりも年下なんだろうなっていうクソガキに、なんか、うん、じゃあこれでみたいな感じで言われたこともあります。携帯会社で働いてる時にね、つうか、はなんでみたいなこと言われて、はなんでじゃねえよみたいな、どうしてですかって聞けやって思ったこともありましたが、まあ、そこはお客様なのでね、そこは、ね、年齢は関係ないんだけど、まあ、もし自分がねお客さんとか、だとしたら、やっぱりこうそういう言葉遣い一つでね店員の態度も変わりますから絶対ということでね。そして二つ目、姿勢ですね。で、これね、私も姿勢良くないから何とも言えないんだけど、なんか仕事とかをしている時とかもそうだし、ご飯を食べている時、あとはなんだろうな、本を読んだりとかしている時に、やっぱこう背筋がピシッと、なってたりとかする人は、やっぱりこうなんかお育ちがいいのかなみたいなね、思うこともあります。で、私ね、ストレートネックだからか分かんないけど、どうしても猫背になる癖があって、それがね楽な姿勢なんですよね。多分この骨格の歪みから来るんだと思うけど、だからこれがね、まっすぐもピシッと背筋よくパソコンを打ってる姿とか見たりするとさ、なんか、あ、この人素敵だな、なんか女性として、かっこいい女性だなとか憧れるなとかってね、思っちゃいますね。特にこう私の場合は今女性を想定してお話をしてるんだけど、やっぱりこう自分も年齢をこうなんていう、重ねるにつれて、そういう年齢に沿う人柄というか品格を持ちたいなっていうのを常々思っているので、そのちょっとした普段の行いからも、そういう綺麗な仕草っていうのをね、真似したいななんてね、その美しい人を見てね勉強をするんですけどね。はい、そして次、挨拶とか感謝ですね。で、これはどの年齢にも言えることで、目があったら、まあね、会社に行って一番最初にできることって挨拶なんですよ。例えば仕事初めてその会社に行きました、おはようございますっていうのも、何も知らない仕事 のところに飛び込んだところで一番できることって挨拶なんですよね。あとは自分から声をかけるとかね、まあ、それはなんだろうな、こうイメージ的にもあの人いつも声かけてくれるなっていうイメージにもなるし、なんかいい人幕っていうのオブラートみたいにかかるんですよ、どんなに嫌なやつでも、ね、だしやっぱりこう気持ちのいい、ね、コミュニケーションが取れるじゃないですか。おはようございますとかこんにちはとかってやっぱり日本、まあ、いろんな国もそうだけどやっぱり挨拶っていう言葉はどの国でもあるくらい、まあ、この大事にしなきゃいけないなっていうところと、あとありがとうね、その感謝をしっかりと伝えられる人、ゴミを取ったらありがとう。私もこの間会社のゴミ捨てをしてたわけなんですよ。ゴミ捨てをしたらある一人のスタッフの子だけがゴミ捨てしてくれてありがとうございましたって言われたんですよね。それを聞いて、あ、この子はちゃんと感謝の伝えられる子なんだ、いい子だなって思ったんで、さあね、やっぱりどんなこともこう自分の品格にねつながることなんでね、やっぱり自分もそこをこう損なわないようにねしていきたいななんて思います。
ありえないっしょ。
さあ今日は品格、品性とはについてお話しさせていただきました。以上、ゆかつフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
マイフォーカスレディオエンディングの時間です。言葉セラピーのコーナーでは、やる気が出ない朝に聞きたい名言を2つ紹介しました。ゆかつフォーカスのコーナーでは品格、品性についてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、朝じゃない、始まりにね、オープニングでもしかしたらこのね、番組、私は年末に出ると思ってたけれども年始になるかもっていうね、衝撃なことを聞きながらね、ちょっと番組をねさせていただいたんですけどね、来年もね、まあ毎年同じこと言ってますが、来年も365ですね、ラジオを向上していきたいなと思いますし、来年はね、おそらくね、1月にさ、1月に収録するときに100回を迎えるのでね、何かこう100回に、なんかしたいなと思うけど、結局変わらないそんなラジオをお届けすることになるかもしれないんですかね、まあ、ちょっと考えて交互期待というところで、番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第97回目放送、向上心を持とう、これにて終了です。ここまでのお相手は、クリスマスの予定は仕事ですな、真田由香がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。